暮らしの情報2。株式会社三菱 UFJ 銀行窓口納付の取扱い終了。本市公金に係る納付の取扱いは令和3年3月31日をもって終了します。そのため令和3年4月1日以降、株式会社三菱 UFJ 銀行の窓口で本市発行の納付書による公金の納付はできませんのでご注意ください。なお、口座振替を利用されている方は引き続きご利用いただけます。問い合わせ会計管理室電話 972-1637。 課税課からのお知らせ。税理士による申告相談及び申告書作成会場のご案内。税理士による令和2年分の所得税及び復興特別所得税還付申告書の作成会場を今年も無料で開設します。完全予約制でハガキによる応募受付を予定しています。時令和3年2月5日金曜日、ところアゼリア柏原6階市民プラザ大会議室。対象給与年金所得者。問い合わせ課税課市民税係。電話 972-6241。 アゼリア柏原では問い合わせを受け付けていません。所得税確定申告電子申告用 ID パスワード発行特設会場。確定申告 e-tax 送信ができる ID パスワードの発行を臨時の特設会場で行います。ご利用ください。時12月3日木曜、4日金曜、13時から16時。ところ市役所本庁2階ロビー。持ち物運転免許証などの本人確認書類。問い合わせ八尾税務署個人課税第一部門。電話 992-1251。 アナウンスに従い2番を選択してください。納税課からのお知らせ。税の納付は納期限内に。固定資産税都市計画税の第3期分は12月25日金曜日までに納付をお願いします。納税には便利な口座振替をご利用ください。問い合わせ納税の相談納税課納税係。電話 972-1537。 口座振替の相談納税課管理係。電話 972-1536。 休日納税相談窓口を開設。12月は特別納税月間とし、納期限内または早期に市税を納付していただくよう集中的に訪問催告や納税相談に取り組みます。また休日納税相談窓口を開設します。時12月19日土曜日9時から17時。問い合わせ納税課。電話 972-1536 1537。中学生の税についての作文受賞者。柏原市長賞玉手中学校松尾さくらさん。八尾税務署長賞片下南中学校寺沢真由さん。八尾税務署管内租税教育推進協議会会長賞玉手中学校福岡鈴名さん。八尾税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞片上中学校菅原美久さん。片下北中学校若松さくらさん。国部中学校片岡春樹さん。柏原市長賞税金が支えてくれている。柏原市立玉手中学校3年2組松尾さくら。私の祖父は佐賀県木島郡大町町に住んでいる。広大な地で麦畑の中に家がまばらにある田舎町、 澄んだきれいな川が近くにありました。去年の夏、記録的大雨は佐賀県中西部を襲いました。川は氾濫し、瞬く間に多くの家が浸水した。水が引かず、ボートによって物資が運ばれ、一人暮らしの祖父は近隣の方や消防団の方に助けられました。3日ほどしてから、父と友人が家の片付けに行きました。床上1メートル20センチ浸かり、泥が上がり、家の中は家具、家電などが倒れていたと父に聞き、写真を見て言葉が出なかった。祖父は足が悪くて一人で何もできない中、父や消防団の方が畳を上げ、大量のゴミをすべて運び出してくれて、本当に地域の方に支えてもらったと言っていました。後になって、大量のゴミ処理、道路、川の整備などのお金が税金で賄われていると知りました。その他、被災住宅の応急修理制度、事業者への補助と支援事業、農業災害復旧融資、畜産関係被害対策事業、水道及び下水道使用料3ヶ月免除、消毒用石灰購入などの様々な助成金や生活支援など、たくさんの制度により、素早く市民の助けとなりました。今までは人のため、いろいろなところで使われていたと分かっていましたが、どこか遠いものに感じていた税金をあの時に使われていたと知って、初めて身近に感じたし、税金があってよかったと思いました。少しずつ商店や道路などが元通りになってきたと聞き、よかったと思いました。今年に入り、また九州や各地に大雨による災害が起こっています。私たちが生きていく上で、自然災害は必ず起こるだろう。その度に復興を繰り返します。復興するためにはお金が必要で、それはどこから出るかというと、私たち国民の納めている税金です。今まで気がつかなかったことですが、自然災害はいつどこで起きてもおかしくないもので、私たちも被害に遭う可能性はあるので、関係ないとは言えない。払いたくない、何に使われているかわからない税金でしたが、私たち国民のために支えてくれている大切なものと知ることができました。水道管にも冬支度を。気温が氷点下になると、水道管の中の水が凍って出なくなることや、破裂することがありますので、早めに防寒対策を行うようにしてください。こんな水道管は要注意。北向きの日陰、地上にむき出し、風当たりの強いところにあるもの。水道管の凍結予防方法。屋外でむき出しになっている水道管や給水栓、蛇口は保温チューブや布などを巻きつけて保護してください。凍結への対応方法。給水栓、蛇口にタオルをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて溶かしてください。急に熱湯をかけると、管の破裂や給水栓を傷めることがあります。宅内の水道管が破裂した場合、止水栓または直結止水栓を閉めるか、破裂したところに布やテープをしっかり巻きつけるなど、応急処置をして、市指定給水装置工事事業者へ修繕の申し込みをしてください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、水道工務課管理係、電話 972-1606。環境対策課からのお知らせ。1、12月は大気汚染防止推進月間。地球温暖化防止推進月間。環境省では、地球に優しい行動を呼びかけています。自動車の利用を控え、電車やバスなどの公共交通機関を利用しましょう。厚手のカーテンや重ね着などの工夫をし、暖房温度は20度を目安にしましょう。2、水銀使用廃製品の拠点回収。家庭で排出された水銀使用廃製品は、 市内公共施設で拠点回収を行っています。回収品目、蛍光灯、直感系、感系、電球系、なお、LED ランプ、白熱電球、ハロゲン電球、グロー球、割れた蛍光管は対象外です。乾電池、ボタン電池、水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計、なお、デジタル体温計、デジタル血圧計は対象外です。回収ボックス設置場所、教育センター、KI ホール、自立支援センター、文化センター、健康福祉センター、玉手浄水場、国部出張所、国部図書館、片上出張所。事業所から出るものは拠点回収の対象外となります。3. 使用済み小型家電の回収。回収ボックスに投入できるのは横35cm×縦20cm未満のご家庭で不要になった小型家電です。回収対象品目や回収場所についてはお問い合わせください。個人情報は自身で消去してください。一度投入されたものは返却不可です。4. 家庭ごみには無色透明袋を。家庭ごみの分別徹底及びごみ減量のため、必ず市販の無色透明袋を使用してください。コンビニやスーパーなどの半透明袋、他市の指定袋、事業系指定袋に入った家庭ごみは収集できません。いずれも問い合わせ、環境対策課、電話 972-1534。 ごみ収集に関する問い合わせ、家の前集積所に出したごみが収集されていない場合や、引っ越し、片付け、軽重、植木の剪定などにより、多量に出たゴミやスプリング付きマットなどの有料ゴミの収集を依頼する場合は、次の問い合わせ先までご連絡ください。収集地区名、ゴミ収集業者問い合わせ先の順に読みます。国部本町、国部市場、国部彼岸所町、橋本清掃株式会社、電話 977-4088、 本郷、対象、古町、今町、株式会社、大輝、電話 971-2759、 旭ヶ丘、田辺、安藤町、高井田、畑中清掃、電話 971-5711、 清須、平野、大型、株式会社、東コーポレーション、電話 970-5513、堂島町、川原町、宝善寺、山野井町、近畿クリーン、電話 978-7744、 太平寺、青谷、峠、かりんとばた、本堂、上市、有限会社浜浦クリーン、電話 977-8898、 石川町、片山町、玉手町、延明町、国部西、蓬莱谷清掃株式会社、電話 971-1661。 12月1日は世界エイズデー。即日検査を実施しています。時、水曜日、祝日、年末年始は除きます。9時30分から10時30分。年内最終受付は12月23日水曜日までです。無料、匿名化、予約不要です。ところ、問い合わせ、藤井寺保健所、電話 955-4181。 障害福祉課からのお知らせ。12月3日から9日は障害者週間。障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重し合い、支え合う共生社会の実現を目指します。問い合わせ、障害福祉課、障害者支援係、電話 972-1508 人権推進課からのお知らせ。1、12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう。2、部落差別の解消の推進に関する法律、施行から4年。平成28年12月16日に部落差別の解消の推進に関する法律が施行されて4年が経過しました。この法律は現在もなお部落差別が存在するとの認識を示し、基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、差別は許されない、解消することが重要な課題としています。また、地方自治体の責務として、国と連携し、相談体制の充実や教育、啓発、実態調査など、部落差別の解消に向けて努めることとしています。本市も部落差別のない社会の実現に努めます。いずれも問い合わせ、人権推進課、電話 972-1544。